今日は教会の暦では子どもの日、花の日の日曜日にあたります。こうして皆さんの目の前にきれいなお花がたくさん飾られています。持ってきてくださった方も多いと思います。ありがとうございます。で、色とりどりのこのお花は神様が作られた世界の豊かさであるとか、あるいは命の美しさというものを表しているように思います。お花を捧げることで私たちはその自然の恵みをくださる神様への感謝というものを、まあ、こういう形で具体的に、まあ、表しているわけです。で、そして今日のこの礼拝を終えた後ですね、教会学校の子どもたちは消防署へお花を持って訪問に出かけますし、大人の方も、まあ、日頃教会に来ることのできないお年寄りの方々にお花を届けに出かけます。受け取った人たちがそのお花を見てですね、慰められ、そして励まされると嬉しいなっていうふうに思います。まあ、お花は美しいんだけれども、しかしやがて散っていくわけですね。まあ、終わりを迎えるわけです。で、その姿は、まあ、人間の命が限りあるものであること。で、しかしそれゆえに限りがあるから、また一日一日の大切さを象徴するものとして、まあ、キリスト教の中でお花っていうのは、まあ、よく用いられてきたというふうに言えます。まあ、こうしてお花を捧げる礼拝を通してですね、私たちは今一度命の尊さっていうものを思い起こし、今与えられている命を本当にこう感謝をして生きる、そういうものになりたいというふうに思います。で、先ほど聖書を読みましたけど、イエス様は洗礼を受けられた後、荒れ野に向かわれたわけです。荒れ野っていうのは、この前に飾られている、まあ、きれいなお花や、あるいは草も生えない石だらけのところ、砂漠のようなところが荒れ野です。まあ、とても人間が暮らしていくことができないような厳しいところというふうに言ってもいいと思います。イエス様はそのようなところにたった一人、その霊に導かれて出かけていかれた。そしてその荒れ野で40日の間、昼も夜も何も食べずに過ごされたというわけです。で、この40日っていうこと、この数字に意味があって、この40という数字は大人の方はよく知ってると思いますけれども、昔イスラエルの人々がエジプトで奴隷であった時、モーセに率いられてこうエジプトを脱出するわけですね。で、そして40年間荒れ野をさまようという、まあ、苦しくつらい旅をしたわけですけれども、その荒れ野の40年の苦しみ、あるいは試練の時をイエス様は、まあ、40日間でギュッとこう凝縮してですね、それを味わわれたということを、この40日間イエスが何も食べなかったっていうことは、ここで試練を受けられたっていうことは、まあ、そのことを意味しているわけです。イエス様が荒れ野に来られたのは悪魔から誘惑を受けるためであったということが、出だしの一節のところからわかります。で、誘惑っていう言葉がここに書かれているわけですけど、使われているわけですけれども、で、誘惑というと何か、こっちへ来ると楽しいことがあるよっていうふうなですね、何かそういう甘いイメージ、甘い言葉に誘われて、まあ、違う方向へこう自分の意図している思っているところと違う方向へとこう連れて行かれるようなことをイメージするわけですけれども、まあ、ここで使われている聖書のもともとの 言葉は、これは試練とか試みというふうに訳すことができる言葉なんです。ですから、一番新しい聖書の、最近の聖書の日本語訳では、この誘惑っていう言葉を試みっていうふうに訳しているわけですね。イエスは悪魔から試みを受けるため、アレノに行かれたというふうになっています。イエス様はこのアレノで試練、あるいは試みに遭われたということであるわけです。で、40日間何も食べず飲まず過ごされたイエス様は、当然空腹を覚えられたわけですね。お腹が空いたに違いないわけです。私たち人間は食べたり飲んだりしなければ生きていけない存在です。死んでしまうわけです。で、そういう辛く苦しい状況の中で、この悪魔というか、試みる者がイエス様に近づいてきて言ったわけです。お前が神の子なら、今目の前に転がっているいくつもあるこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。そしたらお腹いっぱい食べることができるではないかというわけですね。あなたは神様から奇跡を起こす、そういう大いなる力が与えられているんだから、その力を使えば、この苦しみから自由になることができるじゃないですか。この石をパンに変えてごらんなさいというふうに、まあ、イエス様を試したわけですね。で、それに対してイエス様は、旧約聖書の言葉を用いて、人はパンだけで生きるものではないというふうにお答えになった。で、これをまあ聞いて、皆さんどうですかね、子どもたち。人はパンだけで生きるものではない。うんうん、そうだと。自分はパンよりもご飯とかお米の方が好きだし、野菜やおかずも食べないと人は生きていけない。パンだけじゃ生きていけないよっていうふうに思われるかもしれませんけど、もちろんそういうことではないわけですね。このでこのパンっていうのはその食べ物の総称というか食べ物全体をこう表している、まあ、そういうことであるわけですが、まあ、皆さんは人間が生きるためにどうしても必要なものは何だと思いますか。人間が生きる上でですね、どうしても必要なもの、それは何だろうか。食べ物だろうか、あるいは食べ物を手に入れるためのお金でしょうか。でもちろん食べ物も、また食べ物を得るために一生懸命働くことも大事ですけれども、それ以上に必要なことが、大事なことがあるんですよっていうことを、まあ、イエス様は今日のところで、まあ、明らかにされていると思うんです。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるっていうふうにイエス様は言われました。で、それはパンやご飯なんてどうでもいい、ね、そんなの食べなくってももう心が、精神がしっかりしていれば、ちょっとぐらい何も食べなくても平気だと、気合で乗り切るっていうふうなことをこのおすすめしているわけではないわけですね。人間が生きていく上で食べ物は確かに必要なんだっていうことを認めつつも、しかし人間が生きていくために必要なのは必ずしもその物質的なものだけではない。神様の口から出る一つ一つの言葉、すなわち聖書に書かれている神様の言葉によって、私たち人間は神様の心を知り、神様との良い関係を大切にして生きる、で、そういうことが一番大事なんですよっていうことを、まあ、イエス様はここで言われたのだと思います。で、 教会学校の日頃の礼拝の様子をですね、見ていて、私よく後ろの方から参加をするんですが、最近本当にこう嬉しく思ったことがあります。まあ、中学生も今日もね来てくれてますけれども、小さな子どもたちから中学生までですね、こう参加をしてくれて、その子どもたちが一生懸命こう聖書をこう開いて、こう聖書朗読の時に見ているんですね。幼稚園の卒園の時にもらった新約聖書を開いているお友達もいれば、教会学校に小学生の間もこうずっと続けてきて、小学校を卒業する時に教会がプレゼントしたこの分厚い旧約と新約と合わさった聖書を持ってきて、それを広げて静かに読んでいる、そういう姿を見る時に本当に嬉しく思いました。でその時はこう教会学校に来て聖書を読んでいても、なかなかやっぱり分かりにくいというか、そういうことの方が多いと思うんです。日曜日、しかしこう日曜日ごとにこう繰り返し繰り返し聖書の言葉がというか、御言葉の種が一人一人に撒かれ続けていることをこう思うんです。それは幼稚園の働きも同じなんですね。幼い頃この子どもの頃から聖書の言葉が一人一人にこう、浴びせられるというか語りかけられる。でその時はよく分からなくても、いつの日かその語りかけられた聖書の言葉というものがその人の心の中でこう芽を出しですよ、実を結ぶということがあるわけです。実際にあるわけです。で、私今でも忘れられないのは、鹿児島の国部にいた時代の話ですけれども、一人の年配の女性が洗礼を受けたんですっていうことをわざわざ私がいた教会に手紙で手紙を書いて送ってきてくださったんです。で、幼稚園で自分の子供がこの卒園の時にもらった聖書が、その子供じゃなくって、その母親がずっと家の本棚にその聖書をしまい込んでいたそうなんですね。でそのお母さんは若い頃は、自分が生きていくために必死で仕事や子育てに、励んだと。でも子育てを終え、だんだん年を取ってきて自分が病気になった時に、ふと本棚の片隅に聖書があるっていうことを思い出して、我が子が教会幼稚園に通ったなっていうことを思い出して教会に行き始め、洗礼を受けたっていう、そういう感謝のお手紙をですねいただいたことが今でも忘れられないわけです。あの時教会の幼稚園に我が子を通わせていたことが今の自分の救いになったなっているんだっていうことを、そういう内容のお手紙でした。でそう思うと、教会学校の働きもとっても大事だし、また幼稚園の働きですね、幼稚園の先生がたとえクリスチャンでないとしてもですよ、御言葉の種をまき続けるという大事な大事な働きを幼稚園の先生たちはしてくださっているんだっていうことを、今日ぜひ教会員の方もまた覚えていただきたいなっていうふうに思っています。で人はパンだけで生きるのではないとイエス様は言われたわけです。でパンだけでは生きる、パンだけで生きるのではない。でしかしこれパンはどうでもいいっていうことではもちろんないんですね。新約聖書のマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネという4つの福音書すべてにイエス様が5000人の人たちにパンを配って、その 空腹を満たしてくださった、そういう話が出てきます。つまりイエス様は食べることができない貧しい人たちのことも心にかけてくださるお方なんだということです。アレノという私たち人間が生きていく上で経験する本当にこう辛く苦しいところにおいてもですよ、なお神様が生きて働き必ず必要なものを備えていてくださるという、まあ、そういう信頼というものが、まあ、イエス様の中にあったと思うんです。で、まあ、みんなも辛いことや苦しいこと、思い通りにならないことも、まあ、たくさん生きていく上であると思います。で、そんな時にまるでこう魔法使いのように何々になれというふうに言って自分の都合の良いようになると、まあ、どんなにいいだろうか、まあ、そう思うかもしれません。石をパンに変えることができればどれだけたくさんの今食べるものに困っている人たちを助けることができるだろうかとも思います。で、しかしそのようなこの魔法というかそういう魔術的な力を使うことが人間にとってその良いことではないということを、まあ、イエス様は知っておられたと思うんですね。神様が求めておられることは人と人が支え合って一緒に生きようとする、まあ、そういう心だと思います。先ほどの5000人の、まあ、給食物語というか5000人のお腹の空いた人たちがわずかな食料でお腹がいっぱいになった話ですけれども、あれヨハネ福音書なんかを見ると一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持っていた、そのことが5000人もの多くの人のお腹を満たすきっかけになっていったわけですね。何か突然目の前に転がっている石がパンに変化してみんなお腹いっぱいになったっていうことではないわけです。小さな一人の少年が持っていたわずかなものが神様のために用いられ、人のために差し出されて、それがさらに豊かなものへと変えられていったんだっていうことなんです。ですから神様からいただいた心と体を精一杯用いていくところに信じられないようなことが神様によって引き起こされる、そういう道が開かれてくるのだということを思います。私たちも、まあ、これから先ですね、自分ではどうにもならないような苦しいことや困ったことがあるかもしれません。で、悪魔っていうのは、あるいはここで試みるものっていうのは、そういう時にですね、私たちを神様から引き離そうとする力のことなんです。で、しかしその時に私たちは自分の力で何とか解決しようとするのではなくて、本当に神様を信頼すること、信じることが大切なのだと思います。どんな時も神様がこの私と一緒にいてくださる、神様の愛は決して変わることがなく私に注がれ続けている。で、その神様への信頼を第一とすること、で、それがここで言われている神の一つ一つの言葉で生きる道であることをですね、イエス様は示してくださったのだと思います。たとえ試みや誘惑に負けてしまうことがあってもいいんです。そういうことがあると思います。何も私たち完全な完璧な人間ではありません。失敗したり罪を犯してしまうこともあるわけです。しかし、じゃあ失敗したから、罪を犯してしまったからといってお前はダメな人間だっていうふうに神様から決して見捨てられるようなこともないわけです。私たちの罪を許すためにイエス様が十字架にかかってくださった、そのことを私たちは忘れないようにしたいと思うんですね。私たちは許されて生かされている一人一人であるっていうことです。 失敗しても神様ごめんなさいっていう心を持って神様のもとに繰り返し繰り返し帰ってくることを神様は喜んでくださいます。イエス様に習い、神様に心から信頼をして祈り、また聖書の言葉に従ってこの生きていく一人一人でありたいというふうに思います。